健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はスタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の田中千尋さん、
こんにちは。
そして理事の高尾和人さん、こんにちは。
こんにちは、
お越しいただいております。よろしくお願いいたします。さあ今日は冒頭でも紹介したんですけど、あの熱中症ね、なんかあの朝日新聞には普段涼しいところの人の方がその気温が上がった時に熱中症になりやすさが2倍ぐらい、
2倍のリスクね、
いや言うてね、はい、そうなんやってびっくりしたんですけど、改めて、まずその今日は熱中症について教えていただきたいんですけど、そもそもあの人間はどうして暑いと汗かくんですか。あれ
はですね、はい、暑いとどうなるか、まあ言うたら、まあ、その手前にですね、はい、まず水が蒸発するときにですね、はい、まあ液体が気体になるとき、これを、はい、気化というんですけども、はいはい、それが気化するときにはですね熱が発生して、それが熱が必要になるんですね、はい、その気化熱というものを体から発することによって、はい、体にこもっている熱を蒸発させてですね、はい、で体を冷やすと、
要するに汗かくことで体を冷やしてるということですね。
そうです、は
い、
もうそれがもうそのものですね、
はい、だから、はい、体から汗が出えへんかったら体は冷えへんと。
そうです、熱がこもったままということになりますんでね。
で汗を出さんとあかんということですね。それとあとだから水分のまあ補給もせなあかん
で、はい、出ていくからね。
その時にこの頃は必ず塩分も取ってくださいねってよう言われますけど、 あれはどういうことなんですか。はい、
まあ、水分だ、体の水自体がですね、はい、水分だけじゃなくて汗と一緒にこういうならベトベトするのもありますけど、あのミネラル分ですね、はい、こういったものも一緒に、体から出ていきますんで、
出てしまってるから、はい、それを補う。
そうですね、
そのミネラルの中心が塩いうことですか。塩分、
簡単に言うたらそういうことになります。ベースはまあ塩になってます
ね。で塩以外でもよろしいの。
ですね、塩以外というか塩の入った、まあ、塩だけではダメということにはなりますね。まあいろいろとこちら、ミネラル分ということで、まあ、カリウムとか、まあ、ナトリウムは塩ですけれども、カルシウム、マグネシウム、
そんなんでも、こういったものも、まあまあ、ええこと
そういうのを混ぜて、
はい、そうですか、はい、で一番、まあ、手っ取り早いのはその塩分。
そうですね、まずは塩分
ということです。
はい、そうですね、はい、
で、まあその汗をかいて、我々体温を下げてるんですけど、それが下がらん時に熱中症になる。
はい、熱中症というものになります
。僕はあのよう昔あの日射病とかいう言葉も聞いたんですけど、はあ、熱中症と日射病は違います
か。まだ違いますね。熱射病っていうのはですね、はい、まあ、熱中症の、ね、
熱中症と日射病、
ね、日射病、
はい、いやまだ私熱射病っていうのも、
熱射病いうのも
あるでしょう、はい、全部違うんですか。
昔はね、熱のね、あのいうか、まあ、こもったところですね、はい、こんなところでこう脱水症状を起こして、そういった脱、いろんな症状、
ね、昔よ親父のおふくろが日射病日射病でよ、僕らはその言葉よう聞いてて、
はいはい、
で熱中症
最近ですよね、
うん、これで熱射病いうのもある
っていう言い方もね、なんか
トータルですね、日射病なり熱射病なりその中でレベル付けがいろいろあるんですけど、熱中症の大きな括りの中で、
はい、
熱射病に当たるもの、日射病に当たるものっていうのがあると、はい、重度によりますね。
熱中症の一種いうこと。
はい、そうです、
まあ、日射病は要は直射日光が当たってる状態で、うん、熱中症になるんですね。だから太陽の光を直接受けることによって、うん、太陽熱を直接体に浴びるんで、ですから普通 の、まあ、あの日陰で起こる熱中症よりはあの重症化するリスクは高いんです。あ、
それが日射病。
日射病、
ただもう今はもう熱中症っていう形でひとまとめになってるんで、まあ、特に分けて使うことはなくなってきてます。
あ、まあ、だから日射病や熱射病いうのをくくってまとめて熱中症と、はい、それで全部カバーできる、
はい、そういうふうに思っていただいたらいいかと思います。
で、まあ、熱中症にならんように気をつけなあかんのですけど、うん、まずなったら体はどうなるんですか。
そうですね、とりあえずですね、まあ、頭痛が出たりとかですね、生あくびで、まあやっぱり一番はあの大量の汗がかくんですけども、
汗をかきますの。
あ、そうです、
熱中症になったら、
ね、汗をかくんです。汗をかいて体を冷やさないといけないんで汗をかくんですけども、はいはい、 その汗が止まった状態になるともうかなり危ない状態です。
まあ言うたら体の中の水があります、はい、で先ほど言いましたように蒸発していって熱下がりますよね、はいはい、でも水がある程度出てくると、はい、今度体を保たなきゃいけないですね。血液から水出ますから、ああ今度出せなくなるんですよ。
ああ水が足りなくなって、水分がなくなります、ね、
そしたら今度どうなるかって言ったら、はい、体に熱がこもったままになってきて、
ああそういうこと。最初は汗出るけど、その後もう出なくなる。
そうですね、水分取らないで、はい、さらにですね、体の水分なくなることによって、まあ、血液もですね、はい、こうドロドロなってきて血行が悪くなってくる。手足、はい、逆に手足の先が冷えてくる。だから熱中症になった方の手を持つとひんやり冷たい
んです、はい、そうなんですか。
血行が悪くなってる。
赤ちゃんなんか手握ったらぬくい、あもう眠たいなってよく言いますけど、
冷たいのは、
そう、ね、冷たい、
熱いのに
血が流れない。
先ほどもですね、気化熱っていう話が出たんですけど、はい、ただ汗がかいたから言って体温が冷えるわけじゃないんです。
熱中症の場合
だ気化熱ということで、汗が体から蒸発するときに、はい、先ほど話しました気化熱で体温を奪うんです、うん、よく真夏に水をまくのも、ね、あれもそうなんです、はいはい、あれが水が蒸発するときに熱を奪うんで、
はい、涼しくなる、
涼しくなる。あれでも1度から2度ぐらい、ね、気温下がるんですけども、はいはい、で日陰におって室内におって、ね、熱中症になる方っていうのは、うんうん、気温が低くても湿度の高いところにおるんですよね。
湿度が高い、
湿度が高いと汗が蒸発しないんで、はい、いくら挨拶汗をかいても体温下がらないです、う
ん、下がらないんか、汗かいて
も蒸発してくれないからだ、
まあ、汗自体がだから体から全部出てくるものというよりは外が湿度が高いと、はい、この湿度が満杯になってくると今度汗かきにくくな
るんですよ。
また水が出にくいん
で蒸発しないですね、はい、で分かりやすく言うとね、そんなに気化熱気化熱でそんな体冷えるんかっていうことになると思うんですけど、うん、冷蔵庫の原理がそうなんですよ、うん、冷蔵庫っていうのはその、触媒という液体をですね蒸発させることによって熱奪って冷蔵庫の中が冷えるんです、
う
ん
う
ん、だからよくワインとかワインのボトルに濡れたタオルを巻いて、はい、で例えば、ね、車からこう風バーってあったりすると冷えるんですよね、
う
ん
う
ん、だから、それができないといくら水分取って汗かいても体冷えないので、だから
水取りゃええってなもんでもないわ。
そうです、水取いて汗だから脱水症状と熱中症ってほなどう違うかってなってくると、脱水症状はまあ体が水分が抜けてしまって体が干からびてくるっていうなんですけど、はい、熱中症の場合はそこに熱が加わるんですよね。だから分かりやすく言うとサウナの中で、はい、な熱中症ならんように、ね、はい、水分塩分ガンガン取ってたらええかっていうわけじゃないです、はいはい、熱そんな中でサウナいくら水分取ってても長時間折れないですよね。だから熱高温多湿っていう環境から逃げないと、はい、倒れるんで、だからそのために水分塩分取るだけじゃなくて暑いとこから逃げるっていうことが必要になってくるんです、熱中症の場合は。
だけどもう例えば外におってグラウンドで運動しとって、そんなもん向こう行ってもこっち行きでもあんまり条件変わらんかったら逃げられませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。ただやっぱ逃げてもらわなきゃいけないです。
建物の中入る、
うん、日陰ですね。まずは日陰に入っていただく、風を探す、そこをまず。
そういうこと
か。そうですね、
で屋外の場合はなんか今ちょっとね日差しが強いからって気をつけようもあるんですけど、その室内にいた時ね、うん、もし今私ちょっと熱中症が疑われる症状なのかなっていうと、
部屋の中が一番多いらしいですもんね。
そう、どんな症状が現れるんですか。
そうです、部屋の中で倒れる人の特徴としてやっぱり水分を取らないっていうのがですね、
気がつけへんらしいね、年いったら。
何をしたらなんかこう気がつけるっていうか、あ今ちょっとそういう症状が出てるなっていう、なんか目安になるようなあるんですか。
まずね、尿量が減ります。
はい、
おしっこが、
おしっこが減ります、
減る、
で、あとひどくなると例えばこう手のひらをつまんだ時に皮が戻りにくくなるんですね。3秒ぐらい戻る、
そんなんで分かりますの。
あ、手の甲ですね、それ。
手の甲ですね、はい、甲のですね、
手の甲をつまんで、
はい、ただまあこれの状態とかなり進んでるんで
3秒ぐらい戻るのに、
戻らなかったら
俺すぐ戻るわ、よかった、
よかったいけるっていうこと。これは
3秒ぐらい
戻らなくなるんだ、それだとだいぶ危ないってこと
ですね。そう、分かりやすいので。
分かりやすい。
あとやっぱり部屋の湿度を見といてほしいんです、
はい、
いくら涼しいから言っても湿度が高いと、先ほど言ってるみたいに、汗が蒸発しないんで、はい、 あの体温が下がらないんで、
だから梅雨の時期なんか特に、まあ、あの気温もあれやけど湿度も気をつけた方がいいことですね。
湿度は気をつけてください。本当に汗かきになりますんで。
いや、なんか水分補給だけしてたら大丈夫なんやと思ってた、
うん、なんか、はい、あの指先押さえて、
あ、そうですね、
それで判断もできるんですって。
そっか、さっき先生おっしゃってたように、あの末端の血液の流れが悪くなるから、なんかこう白い爪になってたりとか、ね、マニキュアかな、
爪押さえて
グッと押さえて、普通やったらこうスッと戻るんですね。それが白いまんまになるんですね。
あ、それはもう熱中症になってるよという、
熱中症というか脱水の可能性がね。
あ、先ほどのつまんでると同じですね。血の流れが良ければすぐ戻るのが、
あ、そういうこと。
そう、血の流れが悪くなっているという判断の一つになる。まあ、これだけじゃないんですよ。このあのこうつまんで戻らないとかっていうのは、あの熱中症だからなるんじゃなくて、もともと普通に平時からなってる人もそれはまた違う疾患ではあるので、あのこれだけがっていうわけではないですが、普段の方がもしそういうのちょっとした異常なんかおかしいなっていう時はそれも考えられると。
目安ですね。
目安として思ってください。
なってしもたら、例えば水分とか、まあ、水だけではあかんかったら、やっぱりスポーツドリンクとかあんながいいですか。
スポーツドリンクでもね、あの今経口補水液って言って、ね、あの熱中症対策用のそういったミネラルドリンクがあるんです。
経口補水液。
そうですね、あまり商品名は言えないんですけど、
そういう名前で出たんです。
スポーツドリンクに、先ほど言ったようにスポーツドリンク、ちょっと塩が多めに入っているような、そんなイメージのものがあります。もともとスポーツドリンク、ミネラルとか、はい、の甘みの糖分とかも入ってますね。糖分プラス塩分も全部抜けてしまうので、そういうのが売ってます。
糖分がさらに含まるとですね、あの吸収が良くなるんですよね。塩水よりもプラス糖分で、バランスよくしたものを取るとスッと入るんで、
吸収が、
吸収が上がるんですよ。
あんまりガブ飲みしても効果ない言いますね。
はい、
そうです。こまめに、
あ、それ吸収する分が違ういうことですか。
そうですね、喉乾いてない時に入れてもあんま意味ないですよね。お腹チャップチャップなるだけですから。はいはいはい、じゃなくてやっぱちょっとこう体が干してる時に使う。うん、で、あの逆にその塩を取りすぎたらこれまた違う病気になりますんで、はいはい、あの普段はポカリスエットみたいなのそういったスポーツドリンク
言うても
た。言うてもた。スポーツドリンクでいいんですけど、やっぱりこういう熱中症が疑われる時にはそこにプラス塩分の入ったようなものを飲んでいただくと、そうです。経口補水液ばっかり飲んでたら今度違う病気になります。
はいはいはい、それはそれでまたね、取りすぎには気をつけ
て。ところジョージさんがね、横回しをしてるやつがそうなんですけども、はい、商品名は言いませんけども、はい、
傾向、
ね、あと間違った認識は結構あったような気がします。
で、あの先ほども、あの、まあ、喉が渇いてなかったから水分取らないっていうのもちょっと気をつけないといけない。室内におる人がそうなんですよね、はい、クーラー効いてて、はい、であの日陰におるんで快適なんで、はい、喉の渇きに気づきにくくて、
は
い、で喉渇いてないから水分取らない、はい、
でこれやっぱこまめに取ってた方がええことですね。乾いてるかどうか関係なく、
ある程度一定時間経ったらやっぱりですね、うん、
まあ人間生きてるだけで水分だいぶ出ていくわけでしょ。
出てきますもんね。お風呂入っても出ますもんね。
生きてるだけで出てきますね。
おしっこも行くしね、
はい、お風呂はだいたいお風呂入ると 800cc 体水分抜けてるんです。
あ、そうなんですか。
ですから特に夏場風呂入るんでしたら、あの入る30分前ぐらいにまずその水分取って、で出てまたすぐに取っていただくのが、あの脱水になりにくい。
わかりました。ね、くれぐれも熱中症もこれからまあピークになってきますからね、気をつけていただきたいと思います、うん、今日は兵庫県薬剤師会の常務理事の田中千尋さん、そして理事の高尾和人さんに熱中症について教えてもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。